こんにちは、内藤です。今日も音声のでお届けしたいと思います。今日はですね、過保護、過干渉のお母さんは特に聞いておいた方がいい内容だと思います。まあ、いつも言ってることでもあるんですけども、改めてお話ししますと、まあ、愛情と依存、まあ、執着っていう視点もありますけども、まあ、依存の違いってとこですよね。過干渉過保護の親御さんの場合は、まあ、愛情といえば愛情ですけど、この非行という観点からすれば、依存、執着している状況、まあ、見返り求めているところですね、ギブアンドテイクになってしまっている、こんだけやってあげているのにとか、これだけ伝えているのにどうして分かってくれないのか、これ大きく括りで言ってしまえばストーカーとちょっと近いような考え方ですよね。まあ、本来は見返りのない、求めない人間関係というところが、まあ、ストレスフリーの原則なので、自分がやりたいからやる、相手がどう思うかどうかっていうのは別、まあ、これ相手が嫌がることやらダメですよ、ダメなんですけど、例えばプレゼントとかそうですよね。自分が渡したいから渡す、相手が喜ぼうが、それを例えば最悪売りさばいたり捨てようが、それは相手の自由っていうところをちゃんと分かった上で、渡す、そうしないとせっかく渡しあげたのに例えば使ってくれないとか、そういうふうに自分の主観気持ちを押し付けてしまうというのはあまりいい関係は築けていけませんし、逆にどうですかね、されたらそういうふうなことを、例えば別の話で言えば、嫌いな人、自分が苦手な人を好きになってくださいって言われてもなかなか難しいわけですよ。で、一人一人親子だろうがですね、性格も違いますし、生きてる時代背景も違うわけなので、別々の価値観を持って生きてるわけですよね。そうしたことを踏まえた上で、本当の愛情、まあ無償の愛ってよくね、マザーテレサとか言ってますけども、本当の無償の愛っていうところができてるかどうかっていうところを、まあ、できるできないじゃないのと、やるからないってことですよね。やってるかどうかっていうところじゃないですか。例えば私の場合はプライベートの人間関係も割とサバサバしてるようによく見られますし、まあ実際そういった場面も少なくありません。まあ本来じゃあ親身になって、自分も相手の問題と一緒に寄り添って悩んでいくっていうのが、まあ一般的に言われてる優しさですけども、私の場合はあくまでもその悩みを解決するのは本人なので、相手から意見を求めてきたときは自分の考えだったり、あるいはその人にないような考えとか視点、選択肢を出していってあげる。ただそれを選ぶかどうか相手次第ですし、それを全く別の方法を一緒に考えることもありますけども、自分が主導権を握らないっていうのが鉄則ですけど、依存体質、依存が強い、性格の人の場合は、その答えをですね、決断も相手に委ねてしまう。でその決断を代わりにしてあげることっていうのが、共依存の関係とかですね、割とその依存されることが好きな人たちは、まあどうしてもお互いの存在、価値っていうところ、まあ依存っていうふうに置き換えてしまってやってしまう。例えばあまり良くない、私の視点から言うと良くないカウンセラーさんとかっていうのは依存させる。クライアントさんを依存させる方、やり方をやってる人たちもいますし、占いをやってる方々は全員とは言わないですけども、占いをやってる方々もそういう手法で、相手を、まあ、洗脳するっていう風なやり方ですよね。例えば、まあ、私はこういったマーケティングとか、これ事業としてやってますので、まあ仕事、マーケティングですとか、そういったところを学んでもきてますし、勉強してますし、独学でも勉強してますし、普段の生活からもそういった知識は得ようと得てます。でそうした視点で、例えば占い、今やった占いというところを例えば例に挙げると、占いに来る人たちっていうのは大体が依存体質なわけですよ。で、何かに悩んでいるのが鉄則ですよね。大体の方が、悩んでいる。で、その、99% は人間関係ですよね。で、占いに来る人たちの悩みといえば、例えば、恋人関係、親子関係、夫婦関係。で、この3つ、3パターンですよね。で、そうした中で相手の年齢層だったり、もし事前に生年月日というものが聞けてれば、まあ、統計学というもので、相手がどういう性格なのかというのが大体出てくるわけですよ。それで、まあ、大体の人に当てはまるだろうようなことを言っていってですね、ああそうそう当たってる当たってるっていうふうに導いていくと。で、そうした中で、 じゃあその一般的に言われてるのは誕生石とか、そうですよね、生まれた日の、自分の誕生石っていうのをまず調べると、でそれがこういった石ですよっていう中で、でこの石はある国に行かないと取ることができません。例えばペルーとか、ペルーってした時にペルーに行かないと、行ってそこでパワーをもらってその石を現地で調達してくるのが一番あなたの運気を高めるためには必要なんですよっていう。ですけどそのペルーに行くためには、長期間、例えば1週間休みを取らなきゃいけない、しかも往復の旅行代もかかる、飛行機代ホテル代もかかるってなったらとてもできないですよねと。ただ私は直接ペルーから、その天然石、あなたの誕生石を仕入れるルートがありますと。かつあなたの特注オリジナルのブレスレットというものをお作りしますので、それをつけてれば実際ペルーに行くのと同じだけの効果がありますと。でこの石は、まあ、10万で、例えばですよ、例えば10万円で、差し上げますと。そう考えると実際に1週間休みを取って、旅行に現地に行って、石を買って帰ってきてとかっていう費用からすれば安いわけですよね。でそういうふうに、その要は数字で相手をこうはめていったりですね、実際の石なんていうのは例えば都内であれば御徒町とかそういったところはそういった石がたくさん安く売ってる問屋街なので、そういったところで数百円とかで手に入れて、自分で作ってそれを売ってたりとか、あるいは中には、恋愛関係悩んでる、男性運がないんですよっていう女性に対しては、過去の男性からもらったものを全て、浄化しなきゃいけない、ジャッキがついてるから浄化しなきゃいけない、それは私が代わりにやってあげますから、あなたが持っている過去の交際した男性からいただいたものとかそういったものを全部私が全て浄化してあげますと言って、それを引き取る。で相手には浄化したっていうところでもう二度とそのまま持たない方がいいというふうに伝えて、そのもらったもの、引き取ったものっていうのを例えばメルカリとかで転売していくっていう人たちも中にはいるわけですよ。でそういうふうに依存っていう人たちをうまくこう自分の輪に入れ込もうとする人たちも世の中にはたくさんいますので、そういう視点からするとあまり良くはないっていうふうに見えるわけじゃないですか。じゃあこれを親子関係とかってところに当てはめた時にどういうふうに映るかってところですよね。可愛い可愛い大事大事、それは分かります。だけど思春期を迎える子供たちからした時にそれがどういうふうに受け止めるのか、前の友達と比べたり、あるいはインターネットと SNS、インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、もろもろですね、そういったネットを使って自分と同世代のすごい楽しそうに生きてる、親から干渉されてない自由に生きてる人たちっていうのを見たときに自分がどう映るのかっていうところですよね。昔は、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、学校の先生、近所の人、親戚の大人からしか情報は得られなかったわけですよ、子供たちは。ですけどインターネットが普及した中で、小学生でもスマートフォンとかパソコンを使えば世界中の情報をキャッチできるわけですね。お父さんはああいうふうに言ってた、お母さんはああいうふうに言ってた、でもその生き方したって全然楽しくないじゃん、全然いいことないじゃん、そういうことが、バレてしまっている。あるいは本当にそうなんだけどもうまく伝えられてない。親御さんからすれば子供はああ言えばこういう、でも子供からしても親がああ言えばこういうっていうふうに映ってる可能性が大なわけですよ。よく言ってない人間関係においてはどっちもどっちっていうところが正直あるわけですね。例えばお金の問題もそうですよね。子供がお金を無心してきます、これで最後にするから最後にするからって言ったら毎回毎回来て、これがもう5年6年続いてますと。だけどそれは渡してる方だって最後だって言って渡してるわけですよ。自分だって最後だと言って渡してるの、じゃあなんで渡すんですかって話になるわけですよね。そうした時に、いや子供が無心してくるから、それは言い訳にしかならないわけですね。しっかりと子供に自分のやってることと言ってることが一致するような生き方を見せてあげなきゃいけないわけです。特にこの時代は。私たち大人の言葉の裏をすぐ取ってくるのが今の子供たちですし、そういった子供たちに対してどういうふうに伝えるのか。ですよね、なんで人を傷つけちゃいけないんですか、故意にね。過失はありますよ。いや、やってしまった音で良かれと思ってやったことは傷つくことってあるわけじゃないですか、生きていく上で。過失はありますけども、故意に傷つけちゃいけないのか、なんで人を殺してはいけないのかっていう質問を投げかけられた時にあなたがどう答えるのか。例えば、私の考え方とかからすれば、当然自分以外の人が誰と付き合おうが、どんな生き方をしようが、それに介入する権利はないわけですよ。ただ相手から、ちょっと意見聞かせてとか、 ちょっと介入して教えてとか言ってきて許可が降りた時はいいですよ。いいですけど、そうじゃない時っていうのは基本的に自分以外の人生には介入する権利がないです。たとえ親子だろうが。ただ、まあ、6歳とか小学低学年ぐらいまでってまだ自分の力で、しっかりと生きていける、土台はないので、自分のまだその 自我が確立される前の段階なので、ある程度介入することも必要になってきますけども、ただそうは言ってもその年代だろうがもうちょっと下だろうが、やってみたい、やろうとしてることが絶対良くないよねっていうこと以外に関しては、やらせてあげる余裕があったりとか、転ばせてあげる柔軟性があったりとか、そういったところがないと、特に小さい時っていうのはもう全てが新鮮ですよね。目に映るものが新鮮だから、例えばボールをかけて車飛び出した子っていうのは車は見えてないわけですよ。ボールしか見えてないので、でも目の前のことに一生懸命なるってことって生きていく上では大事なことじゃないですか。自分の目標を決めてそれを叶えたりとか、そういうふうにこれやってみたい、あれやってみたいっていうことに対して、いきなりダメとかじゃなくて、あ、まあやってみたいよね、ただこれは今はこういった時間だからこれは後にしようねとか、ワンクッション欲しいわけですよ。お菓子買ってほしくてダダをこねる、観察する子供に対しても、あ、まあ買ってほしいんだよねっていう、これ食べたいんだよね、ただ、まあ、例えば出かける前に約束してたんであれば、じゃあ出かける前にママとどんな約束したとかっていうことで話をしてみたりとか、まあ一旦その場から話して落ち着かせて、落ち着く、こっちも落ち着いてですよ、話をするとか、その辺の余裕が大人にない限りは子供も余裕がなくなってきて、どんどんどんどんそれ下がってくると。例えば、最近の話題だと、元モーニング娘。の吉澤ひとみさん容疑者っていうんですかね、の飲酒運転、酒気帯び、信号無視、引き抜けっていう最悪の三拍子なんですけども、これも彼女は、2歳の子供がいて、いや、ママタレントとして活動もしてたわけですよ。で、いいママとして例えばブログにアップしたりしてた。でも実際はどうだったのかっていうのはこれで分かんなくなったわけですよね。あの時間にお酒、あの時間に 0.5 いくつっていう酒気が残ってるっていうことは結構なわけですよね。正直2歳の子供を持つ母親があの時間帯に 0.5 いくつ残ってるってことは、じゃあ何時まで飲んでたのかとか、その間子供はどうしたのかとか、そういった中では必ずしもあなた方が見ている、皆さんが見ている、その景色、例えばブログでママタレントが、一生懸命子育てしてるご主人とすごい仲がいい、でも裏を返したらそうじゃないことだってよくあるわけですね。その辺は、私のクライアントさんたちもそうです、過去もそうですけど、一見するといい子家庭でも蓋開けてみたらものすごい荒れてるっていう方々も非常に多い。人の二面性っていうところもその辺でも出てきますし、まあ依存だったり、子供に執着する、子供さえいなきゃ、子供は子供さえいてくれればとか、自分の幸せっていうのを誰かに求めてしまってる以上、それは執着とか依存になってくるので、そうならないようにしなければいけないわけですよ。で、非行の子供たち、引きこもりの子供たちもそこが未熟なので、そこを教えていかなきゃいけないわけです。だからこそ私の前、まず親御さんに変わってくださいっていうところを提示するわけですね。人に変わってほしいんだったら自分が変わるしかない。まず自分も変わろうと思えるような生き方をしなきゃいけないわけです。ですけど、その習慣化とかっていう変わるっていうのも結構大変なわけですよね。これは脳の仕組みからしてもそうなんですよ。習慣化というものが人生の大体 45% を占める、1日の中の 45% は習慣化なわけですね。で、このホメオスタシスって言うんですけど、習慣化に戻そうとする、熱が上がれば元に戻しますし、例えば一生懸命ダイエットしてもリバウンドする、軽くするわけですよ、大体の人は。それなんでかって言ったら、長年、慣れ親しんだ自分の体型とか性格に戻そうとするのが、人間なんですよ。それは感情もそうですよね。わ、すごい幸せって思ってもこれずっと続かないですよね。すごい悲しいっていう感情もすごい続かない。怒りもそう。人っていうのは時間が経つにつれて徐々に徐々に元に戻っていく。こういう習慣化を変えていくっていうのはなかなか難しい。でも、こういった習慣を少しずつ変えていかなければ子供の構成っていうのもないわけですよ。だから例えばいつも、早く起きなさいって言ってる朝、この早く起きなさいっていう言葉をおはように変えるだけでも違うわけです。このおはように2ヶ月3ヶ月間ずっと繰り返しやってるだけで子供は違和感を覚えます。いい意味でね。あ、なんか言動か、なんか変わってきた、なんか違うなとか。あるいは話し方もそうですよね。今までは子供が超えてきて、いや、それはダメとか、それ今やってる時間ないでしょとか、っていうふうに否定とかばっかり言ってたのが、ああ、そういうのもあるよね。ああ、じゃあそれやりたいんだ。じゃあどうすればできるか考えようよとかっていうような言い方になったとか、 たった一言とかたった一つの部分だけですけど、この一つの部分を変えていくだけでも、子供の変化っていうのは見えてきます。でも多くの人は大きい変化を求めますよね。例えばダイエットだったら20キロ痩せたいとかいきなり設定する。そのやつだって続かないわけですよ。だからまずはそういった小さな変化っていうのに気づいていく。人っていうのは基本的にネガティブなので嫌な思い出とかは残るわけですよ。でも同じぐらいいい思い出もあるはずなんですよ。で、変化もそうなんですよ。小さい変化に、いい変化には目がいかない。でも小さい、いや、ダメな変化にはすぐ目がいって、へこんでいく。それを自分の中で少しずつ意識してコントロールしていく。あるいは、例えば私みたいな専門のカウンセラーと一緒に手を組んで、そこにブラッシュアップしていくもあるし、子供を施設に預けて、その間に自分たちでその土台を作っていくことだってできますし、いろんなやり方があるわけですね。でもやっちゃいけないのは、それで丸投げするとかっていうのは良くないわけです。だからよく施設とかに預けて、ぶり返すっていうのは大体そうなんです。入れて安心するとか、入れて変わって帰ってくればもう大丈夫だっていうふうに思い込んでるご家庭はほぼ 99.9% リバウンドみたいな感じですよね。悪くなります。余計。最初は良くなってますよ。1週間とか2週間。まあ最低でも半年ぐらいはいいですけど、そこからまた崩れていくっていうのを繰り返していくのが大体そのパターンなので、そうならないためにも地道に基礎的な部分をコツコツとやっていくことが大事なわけですよ。このコミュニケーションの基礎っていうのがいつもお伝えしている通り、自分自身とのコミュニケーション、自己対話だったり、自分自身の二面性とうまく付き合っていくこと。さっきも言ったように人間っていうのを脳っていうのは習慣化と変化っていうものをこれ求めるわけですね。で習慣化っていうのは、大脳基底核っていうその脳の部分で習慣化っていうのは、要は刺激を与えて信号を出してるわけです。だけどこの状況をこの習慣変えなきゃいけないとか変えようとかって思う新しい刺激を入れようとするのは、前頭葉っていう脳の前の部分なんですよね。でこの前頭葉っていうのは要は相手がどう思うのかとかそういったことも考える部分なので、それが大体人間の場合25歳まで成長続けていく。なので、10代とか20代前半のお子さんっていうのはまだ前頭葉がまだ成長してる段階なので、例えばなんでこれ考えれば分かるじゃんってとか分かんなかったりもするわけですよ、年齢によっては。なので、まあ年齢的にはまあその辺は分からなくてもいいかとか、そういったことも考えられるぐらい、余裕を持って対応していく。この余裕が持てるか持てないかってすごい大事なんですよ。でもこの余裕っていうのを常に余裕持つわけじゃなくて、あ、やばい焦ってるって時にどんだけ早く自分のその焦りを抑えていけるかっていう、要はあ、これチャンスなんじゃないかなって切り替えていけるかっていう、この余裕を持てるかどうか、自分自身との信頼関係を築いていければ大丈夫だよ、できるよ、私ならお前ならできるよって本当に自己肯定って高められるので、この自己肯定感っていうのはその基礎ができてないと絶対無理です。自己信頼がありきの自己肯定なので、自分の土台がないのに自己肯定感を高めるって無理な話なわけなので、だから私の場合はその基礎の分の自己肯定の以前の自己信頼とか自己需要、自己認識っていうところをやってくださいねっていうのを、これだけずっと言ってる来てるのはそれだけ大事ってことなんですよ、非高校生に。でも大体の人はこの辺を無視したりとか、甘く見て失敗する。これが大体のパターンです。なので、今日ちょっと長く、もう20分くらい経っちゃうんですけど、長く話をしましたけど、それだけちょっと大事なことなのと、ちょっとですね、最近いろんなご相談いただく中で、ここが本当に大事だなっていうところを改めて実感しましたので、ちょっと長い時間でしたけど、お話ししましたので、一つの参考にしてください。で、分かんない場合とか、もうちょっと自分の力では無理だってなったら、もう素直に頼ることもしてください。待ってれば解決することはないので、こういったことは。正しい方法と正しい順番をやっていくしかないわけですよ。なので、その辺もちょっと考えながら、もう今年も2018年ももう後半ですよね。もう9月も半分終わって、10、11、12、3ヶ月半しかない。中で年内にどれだけ変化出せるかっていうところも一つの目標にしながら、ぜひ取り組んでいただければというふうに思います。それではまた。